副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日も二人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、M&A の話ということで。
おー、これは大きいテーマですね。
これたまにこのポッドキャストで話差し込んでたと思うんですけど、
はいはい、キーワードは最近出てきてました。
あ、そうですよね。 M&A って、はい、一応説明しとくと、企業買収とか企業売却、はい、ね、あと事業買収、うん、事業売却のことをね、 M&A って言うんですけど、うん、これがですね、はい、この2年ぐらいですかね、2年ぐらいで、僕がとても関心を持ってるテーマでしたと、はい、で、まあ、当然その M&A を実践するっていう意味で興味を持っているっていうことなんですけど、じゃあ最近どういうことを僕が取り組んでいるかというのをちょっと説明させてほしいなと思ってますと、
はい、
で、まあ、大きくね2つあって、はい、1つが、その、はい、オンラインサロンを、まあ、事務局としてサポートさせていただいているっていうのが1つあるんですよ。これはちょっと、はい、この後話しますけど、別の、いわゆる、なんて言うんでしょう、主催者っていうか、メインで立ってる方がいて、その方の事務局やってるっていうのは一つの、はい、M&A との関わり方。で、二つ目が、はい、自分たちが M&A しようという検討が今、最終調査入ってるっていうところがあって、まだちょっと、簡潔に終わってないので、まだ、100% じゃないんですけどね、ちょっと、この話をもうしてみようかなと思ってますと。
なるほど、なるほど。
で、まず、前半のオンラインサロンの話なんですけど、はい、あんまりこれはポッドキャストで言ってきてないんですが、今度ね、ちょっとゲストで来ていただけたらなとは思ってはいるんですが、はい、藤田社長っていう方がいて、はい、で、この藤田さんっていう方は、はい、今どうでしょうね、40社ぐらいかな、うん、30から40社ぐらい会社買収してきてて、
すごいですね。
そう。もう、それですごいです。
いや、そりゃすごいですね。
去年1年で、いくら買収したかっていうと、はい、60億円。
お
去年1年で、60億ぐらい。100億買おうと思ったんだけど、60億しか買えなかったって言ってましたからね。うん、そういうレベルの人なんですけど、うん、
はい、
で、その方は、まあ、もともとその、経営者であり、で、はい、いろんな事業をこう M&A 買収している、すごい社長さんなんですけど、
うんうん、
結局、今、その M&A って結構日本で、まあ、盛り上がってきてる。ですよ。
そうですよね、今。はい、はい、はい。
で、
特に後継者不足で、あ、そうそう。盛り上がってるイメージがある。
本当に、その通りで、事業承継できない、高齢の、社長さんが、日本中にいっぱいいて、
はい。
で、その、事業承継できないと諦めるか、まあね、畳まなきゃいけないから、そうなる前にっていうことで、M&A の仲介業者が今すごい台頭してて、
はい、
まあ有名なね、日本 M&A センターさんとか、うん、キャピタルパートナーさんとか、いろんな、超大手 M&A 仲介会社が今伸びてますけど、
はい、
そういうところもあれば、もうちょっとこう、小さな、なんて案件を取り扱う大仲介会社もいっぱいいらっしゃって、
はい、
でもでかいね、ビッグディールから小さな案件までいろんな案件が、日々、うん、売ったり買われたりしてるんですけど。
はい。はい、
で、まあ、その、盛り上がりの中で、それを人にこう教えるっていう世界を、うん、その藤田社長が、興味持たれてて。
はい。
それで、オンラインサロンがですね、2年前、1年半前かな、2年前ぐらいに、はい、始まってきて。で、まあ、ちょっととある、ご縁があって、私がそもそも、副業のスクールやってたり、あと、杉原杏里さんのオンラインサロンを私が事務局やっているので、はい、まあそういうのを聞きつけて、はい、事務局やってくれないっていう風になったんですよ。
はい。
で、僕はその時 M&A 学びたい立場でもあったんで、
うんうん。
あ、じゃあもうぜひ事務局やらせてもらいつつ、
チャンスの神様が来たわけですね。
来ます。そうです。ありがとうございます。チャンスの女神様がスキンヘッドで来たっていう感じを、はい、やりますって言って。 はい、当然ね、オンラインサロンの事務局って、そんな安易に受けちゃいけなくて、しっかり、スクール事業とね、同じように回さなきゃいけないじゃないですか、運営を。なんで、はい、しっかり覚悟を持ってやってて、で、今1年半か2年弱経ってきてて、で、はい、もう全員社長さん、そこにいるのは。
うん。
サロン生の皆さんはね、社長さんで。
はい。
で、みんなこう、買収を考えてるっていう。
すごい集まりですね。
そう、レベル高い皆さんの集まりで。もう実際でも、サロン生の方でも、もう買収して、こういう会社買いましたって言って発表、成果発表してくれる人とかももう、たくさん、いらっしゃるような、もうかなりアクティブな、まあ、社長さんばっかなんで、行動力の塊みたいな人たちばっかりなんで、
はい。ちなみに、動いてるものっていうと、うん、安いものではどれぐらいで、高いものだとどれぐらい？
これはとてもいい質問で、安いと、うまくいくとですね、1000万未満のもの、数百万のものも、あります。で、
数百万もあるんですか？
ありますよ。ありますよ。だから結構、リスナーの皆さんが将来、やれる可能性も全然あるわけですよ。数百万の M&A って全然いっぱいありますからね。ね、ネットでこう、M&A 案件のプラットフォームで見ると、いっぱい案件出てくるんで、はい、そういうのも、候補になりますし、でもやっぱりね、はい、多いのは数千万とかの M&A、うん、数千万円で M&A するっていうのが、はい、まあ結構多いですよね。比較的現実的に手が届きやすい、ものですね。はい。で、ほんとすごくなってくると、億単位は、うん、まあ、多くないですけどね、まだね。そこまで、なんかね、はあはあはあ、何億とか何十億の会社買うっていうと相当なレベルじゃないですか。
そうですね。
だからそれはなかなか、多くはないんですけど、やっぱり数千万とかが、うん、多いですよね、案件としては。
うん
はい、で、まあ、その藤田社長は、もう何億とか何十億みたいな買い物なんですけど、はい、買い物っていうか。
年間60億。
そう、年間60億買ってて、いや、ほんとね、あれですよ、毎月買ってくみたいな感じなんですよ。会社を。
毎月会社を買う。
そう。洋服じゃないんだからって。ユニクロで、ね、
毎月洋服も
買わないか。
毎月洋服買うのもすごいですけどね。
それも買わないか。いや、そんなに買いますっていうぐらい、はい、買うし、事業再建して、ちゃんとこう、数字にするんですね。例えば、ケーキ屋さん、面白いんですよ。ケーキ屋さん買ったり、はい、占いの、占いの館っていうか、占い師さんがね、何名も所属されてる占いの館を買われたり、はい、漬物屋さん買ったり、エレベーターの、修理の会社買ったり、
はいはいはい、
建材のなんか倉庫買ったり、
うん、
もうあまたなんですよ。いろんなジャンルに、はい、なんていうんですか、業種問わずとは言わないんですけど、伸びしろのある会社業界だったら、うん、もう、M&A するみたいな感じなんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、すごく面白いのが、上手な M&A ができるようになると、はい、例えばまあ会社 A という会社があったら、その A という会社には、はい、まあわかりやすく、そうですね、1億円の現預金がありますと、その会社に。
はい。
で、その1億円の現預金がある、会社を、なぜか7000万で買えるとか。
はいはいはいはい。
そういうこともね、まあ細かいことを割愛すると起こるんですね。
うん。
7000万で買って、その会社に1億円現金あったら3000万お金増えてるじゃん、みたいな。そういう買い方すら、場合によってはできるケースがあると。まあ、それは他に何か課題を抱えているわけですよ、
はいはい。そういうことですよね、うん。
それでも売りたいと、思っていると、うん、場合によっては、あとあなたに買ってほしいって思われると、
うん、
他の人が1億5000万で買うって言ってんのに、いや、あなたに1億円で売るみたいな。はい、嘘みたいな、本当の話で。そういうのもね、事例としてあったり、はい、本当にね、面白いんですよ。その、M&A の世界って。
結構そのなんか気に入ってもらって安く売ってもらったっていうのはありますよね、本当に。
そうなんです。そういうね、
実際に足を運んで。
そうです。そうです。
やってると。
うん。要は、要するにその会社の未来を考えてるんで、売ろうとしてる社長が、で、その社員のみんなとか、はい、ね、他のみんなのことも考えたら、あなたがいいと。あなたの会社がいいってなったりするんですよね。いろんな事例聞いてると。なんで、そういうこともあったりとか、まあ、ね、すごい簡単に言うとですよ。もういろんな、こう、はい、ね、調整や、まあ
ね、
そう事情が。
絵はそうですよね。
そう。でもそれがすごく、なんで、まあ、エキサイティングですし、 構勉強になりますし、何よりも成長になる。自分、経営者としては。はい、っていうところで、本当にこう勉強になってて面白いなと。で、もしリスナーの方が、いらっしゃれば、リスナーの方に、経営者の方がね、いらっしゃったら、
はい、
その藤田さんっていう、藤田匠社長っていうんですけど、の、オンラインサロンが、DMM オンラインサロンのところで出てきますので、はい、良ければそこを検索してもらえると、今まで興味ある方にはね、すごく、まあ、とてもじゃないですけど、リーズナブルすぎて、はい、まあもちろんそんな何て言うんですか、そこで藤田社長お金こう稼ぎたくてやってるわけじゃないんですよ。全然。
はいはい、
はい。もう楽しくて意味、思いでやってるっていうところだけなんですよ。だからもう破格なんで、はい、そこはもう、必要な方にはね、ぜひ今で興味ある方は学んでもらえればなという、オンラインサロンになってるので、うん、ちょっと覗いてみてほしいなと。
はい。
で、まあ、ちょっとね、めちゃくちゃ忙しい方なんですけど、タイミング合えばね、いつかちょっと、出演していただきたいなと思ってはいるんですけどね、このポッドキャストにも。
M&A で、うん、なんか、リスクになることって、いろいろあると思うんですけど。
い
や、もうい
っぱいありますよ。いっぱいあります。
以前、ここで話した中で、うん、出してきた書類の数字が嘘だったみたいな話が。
はいはいはいはい、あります。もう、日常3時。
日常3時なんですか、それ。
結局、こう、お化粧してて、よく見せたいじゃないですか。
お化粧はしてるんですよ、ね。
いや、そうだ、それが。
お化粧がどれぐらい厚いかですよ。
そう。いや、多少。
薄化粧がいいじゃないですか。
そうそう、薄化粧は分かった上で買わないといけないじゃないですか。ね。それはもう、はい、だったら、そんな、ひび入るぐらい、お化粧が、ピキピキピキってこう、
はいはいはい、
厚塗りすぎませんかみたいな、
そうですね、
ケースも、すごくあったりとか、あと、よくあるのは、母外債務って言って、
はい。
決算書に出てこない、別のお金の問題、母外債務、うん、債務があると。隠してると。はいはいはい、仮の借金か、隠してる借金があったとかね。
はい。
そういう、なんていうんですか、こう、爆弾を抱えてるみたいなね。ケースとかもね、よくある話で。で、そこはすごいね、はい、デューデリジェンスって言って、買うまでの精査が、すっごい大事なのと、あと買った後の PMI って言うんですけど、うん、なんて言うんですかね、立て直していくプロセスっていうんですかね。
はい。
これもね、すごい、ノウハウがあったりとか、もちろん、簡単にはね、いかないので。
その経営を立て直すって話ですよね。
そうそうそう、そういうことです。つまり。
新しく来た新社長が立て直すってことだと思うんですけど。
そういうこと、そういうことです。そうです。はい、だから、既存のね、社員さんとの信頼関係も一からだし。
そうですよね。
全員との面談していくし、はい。
なんかテレビドラマになるようなそのテーマじゃないですか。
そうそう、そうなんですよ。でもね、本当それが世の中でたくさん行われてるんですよね。面白いことに。そう。で、皆さんが。で、ただ、あんまり軽くね、ポポーンってやっちゃうと、後で大変なことになるっていうのはもう事実で。だからしっかり、やっぱり、学んで、こう、どういうケースがあるかとか、リスク管理は事前に分かった上でやっぱり臨まなきゃいけないし、いざ踏み込もうっていう時に、相談できるようにしといた方がいいんですよ。
そうですよ、
ね、詳しい人たちとか、百戦錬磨の先輩に、
は
い。で、そういう意味でオンラインサロンを皆さんに使っていただいてるっていう、ところでもあって、なんで、初めてこう、買う人が多いんですよね、もちろん。そういう時に、はい藤田さんにこう相談しながら、どうでしょうかと、こういう状況なんですが、とか。で、これは絶対確認しといた方がいいよ、とか。
はい。
そこは譲らない方がいいよ、とか。
うん。
一回そのキーマンと面談切った方がいいよ、とか。そういうふうにこういろいろあるわけですよね。はいはい、で、そういうのをその学びながら、M&A を実行していくという感じですよね。
で、藤田さんもそれを楽しみながらやられてるってこと
ですよね。そうです。それ自体が楽しいのとか、あと自分のコラボを、できる会社を探してるとか、あと、またね、ちょっと話が複雑になりますけど、ご自分で、もう10社とか15社の社長になっちゃうと、
はい。
他にも社長になってくれる人をやっぱり探すんですよ。
そ
う、全部自分が代表なりきれないっていうか、まあ、金融機関のお付き合いとかあるから、はい、あんまりこう、いつまでも増やせないとか、自分の名前ばっかり出てもっていう問題とかもあるんですよね。はい、っていう話。なので、そういう時に一緒にやってくれる人を探す旅でもあるんですよ。そういう意味でオンラインサロンっていうのをそうやってるのは、その辺も狙いがあって。
はいはいはい。
だそういう意味では、すごく、可能性のある、 場になっててっていうところで、はい。はい、なのでそこはね、ちょっとまあ、もしいらっしゃれば、
そうですね。
会社経済
とかは。M&A をやれるってなると、ちょっと限られる方になる。
そうなんですよ。はい。
はい。
まあでもそんな世界もあんだなっていうのは、ぜひ皆さんに、まず知っといてほしいっていうのが、一つ目の話で、
はい。
で、二つ目の話としては、それをじゃあ我々がどう、実行するかと、私がどう M&A をね、おうおうおうおうやるかっていう話が、ちょっと次の話で、
勉強は終わりましたと。
そう、勉強は終わりましたそう、全然まだまだね、学び中ですけど、はい、ただ、まあ、ある程度ね、知識得ながら実行、実践していかねば、なんて言うんでしょう、まあ、物事は動き出さないので、まあ、いよいよちょっと、そう、準備、は
い、
ありがとうございますって、
山本さん。それを待ってるんですよ。
そう、面白いね、ネタにもね、皆さんに、ね、こう参考になればと思いますけど、はい、で、まだね、ちょっとさっき申し上げた通り、確定してはいないんですよ。なんで、ちょっと、ご破産になったり、飛ぶケースも全然まだありますが、はい、僕が考える M&A って、じゃあ何ですかっていうと、はい、前からちょいちょいテーマ出してる、ホテルなんですよ。
そう、
ホテルの買収なんですよ。
どう考えても熱いですもんね、ホテルは。
そう、そうなんですよ。もう、どうひっくり返っても、今、激アツで、
激アツですね。
外国人がいっぱい来てて、でね、もう何度も言ってる通り円安で、
うん
う
ん、
で、日本の食べ物が美味しくて、ね、四季折々の景色が綺麗で、で、衛生面も清潔で、日本人のホスピタリティが高くてっていう、こういう国じゃないですか。
うん、なんか昔は日本の空港着いたら、うん、醤油の匂いがするって言われてたんですけど。
そうなんですか。
昔はですよ。
昔は？
でも今は、うん、なんか動画とか見てたら、なんか iPhone を開けた時みたいな。
なるほど。
すごい清潔の匂いがするって言われるようになってるんですよ。
めちゃくちゃ面白い話ですね、それ。へえ、そうなんで、分かる気がしますね。
外国行くと外国のそのなんか匂いあるじゃないですか。うん、
それぞれの。
特に感じるのは東南アジアは感じますけどね。
わかります。なんて言うんだろう。まあ、例えば、パクチーっぽい匂いとか。
本当にそうなんですよ。行かれたことない方。いや、あれ、ナンプラの匂いじゃないかなと僕思ってます。
ナンプラの匂いか。そう、わかります。でも、そういうあり、うん、ならではのね、その国行くと、はい、匂いあるけど。
韓国行くと本当にキムチの匂いしますからね。
しますね。します。はい、僕も、それは昔よく、仕事で行ってましたけど、韓国。うんうん、確実にそういう匂いを感じながら、いつも空港出てましたからね。
空港でキムチの匂いするんですよ、本当に。
します。
飛行機降りたら。びっくりするんですけど。
そう。あ、でも日本はそっか、新しい、
そうなんですよ。
ね、商品を開けた iPhone のパッケージ開けた時の匂いみたいな。
はい。今たくさん外国の方来られてて、
うん。
もう皆さん言うんですけど、もう絶対帰ってくると。お金貯めてまた帰ってくると。
また来ると。
はい。
でも満足度高いと思うんですよね。
高いですよね。
だそれが逆に言うとね、少子化の日本においては、まあ、数少ない武器になってて、なのでやっぱりそのインバウンドを捉える宿泊業っていうのは、いいと思いますし、何より、その知り合いのオーナーさん、社長さんたちが、ホテルオーナーの社長さんたちが、はい、まあ、とんでもない成果を出してるから、それも確認してんの、今回の、この検討で、はい、やっぱりいいなと思ってて、うん、で、
その不動産投資家の方と、そのホテルオーナーさんっていうのは、うん、なんていうんですか、同じ属性なんですか？
いやー、ですね、僕の感覚ですよ。僕の感覚だと、似て非なるものだって今思ってて、はい、結構大きな垣根があるというか、いわゆる僕みたいにそのアパートマンション経営やってる人間の中で、
はい。
いや、ホテルもやってますよっていう人多くないんですよ。うん、そんなにいないと思います、うん。ゼロじゃないけど、なんでかっていうと、参入障壁が高いんですよ。ホテルの方が。
はい。
これは、銀行のファイナンス面が結構まず違っててですね、
うん、
普通の不動産投資よりも、とにかく、融資が出にくい。
そうなんですか。ホテルの方が、出やすそうな気がします、うん。
いや、これがね、多分そのホテル事業をやってる会社であれば、追加の2投目3投目とかは、比較的当然その融資が出やすいと思うんですよ。
なるほど。
なんですけど、その、不動産投資、まあ私みたいにサラリーマン大家とかから始まって、で、自分で会社を起こして、その会社で、マンション、アパート買ったり、建てたりするみたいになってきた私からすると、うん、新たに、ホテル、買います、建てますとかって言うと、まあ、中古でも新築でも、かなり、難易度高いです。
なるほど。
うん。これはね、ほんと間違いなくあって。で、ただ、一個突破すれば確かに、次から融資で安くなるケースは、何件もこう、他の方のケースでお見受けすると。はい、ただ、最初の01はもう半端じゃないよと。いうのが、まあ、ありましてね。それで、まあ、そういうちょっとハードの高さが、あるんですよ。
はい。
で、あとで、まあ、逆にポジティブな意味で違うのは、何かっていうと、毎月の、売上の、再現のなさっていうか、そう、アッパーがないっていうのが、その宿泊業は、著しく、こう、まあ、差がある、ですね。で、まあ、わかりやすく言うと、このエリアの、ワンルーム20平米だと、まあ、家賃取れても7万だよねって、なるけど、
一、はい、月ですもんね。
一月の家賃、一部屋これ7万が上限だよねと。
はい、
まあ、7万5千円にしたら、他のライバル物件に入居取られちゃうよねっていうようなエリアの、うんうんうん、その同じ場所の最寄り駅の駅前のビジネスホテルは、
はい、
例えば、換算期でも、まあ、7千円とか、8000取れてるけど、うんうん、繁忙期は2万だと。
はい、
うん。いや、今外人来てるから3万だって。
うん。
うわ、3万でも埋まりすぎる。3万5000しよう。みたいな、うん、風に、要するに宿泊の単価が、明らかに家賃と全然違うレベルまで、こう、
なるほど。
そう。本当に、ね、再現ないなっていうぐらい、天井がない。青天井っていうか、はいはいはい、っていうのを感じてて。
家賃の場合は、5000円上がる下がるでかなり影響が出るところが。
そうです。
ホテルだと、
はい。
一部屋埋まったら5000円出ますもんね。
そうなんですよ。それがね、
1日で。
しかもそう、日々変えられるじゃないですか。換算期は下げるし、うん、でも繁忙期はめっちゃ上げるじゃないですか。
は、
う、
い、
ん。これがですね、すごいことで、うん、もちろん逆に言うと、なんていうんですかね、波があると思うんですよね。予約入る入らないの、リスクは、ね、不動産投資の方がないですよね。はい、入居者さん入ってくれば、うん、まあ、安定した家賃が入ってくるから。
しばらくいます
ね。しばらく、そう。空室になるまでは安心みたいな。はい、でも、そんな、10%、30%、家賃上げますってことはすぐにはありえないじゃないですか。
はい。
基本的には。だけど、そう、宿泊業っていうのはそれがですね、すごいんですよ。本当に。うん、2倍とかになりますからね、平気で。
だから、そうですよね。
1泊2万が1泊4万。まあ皆さんね、例えばゴールデンウィークとかに、どっかでホテルで取ると、まあ結構いい値段するなって、なると思うんです。まあ例えば、
まあでも平日取るのと週末取るのでも、それ
って違いますね。あ、そう、違いますよね。そうそう、平日と週末でもね、単価違うし。
はい。
東京とかだってもう本当にね、1万じゃ泊まれるところほぼない。
東京のホテルすごいことになってるらしいですね。
すごいですよ、本当2万、3万。まあ前も言いましたけど、八重洲のね、東京駅のもう近くの高級ホテルは1泊20万とかですかね。1泊30万とか20万で外国人がバーン泊まってるみたいな。
うん、
そんなホテルもありますからね。本当に一流ホテルは。
はい。
でもそれってすごくいいことですよね。だって、お部屋は、そのまま、あって。で、泊まってくれたら、ね、何万とか何十万ってもらえて。で、はい、チェックアウトしたら、お掃除して、
うん。
ね、次の人がまた何万か何十万泊まるみたいな。
はい。
ね、これを繰り返してるわけだから、
うん、
すごいことですよね。
そうですね。
なんていうんですか、生産しては、なくなって、生産してなくなってっていうものじゃないんですよね。ずっとある空間に人がね、出入りして、その出入りしたことで、だけでお金がもう発生してるわけですから。空間提供ビジネスとして。う
ん、確かに空間提供で、うん、しかも結構高いですもんね。
高いんですよ。これが高くなってきてるってことですよね。そのインフレ、うんうんうんうん、円安も相まって。
はい。
だからそういうところで、ちょっと、まあ、一昨年、2年前ぐらいからですよね。ちょっとなんとか、進出したいなって思っていて、うんで、まあ、もちろんそんな、ど真ん中の高級ホテルなんかは着手できないわけですよ。私では。
高すぎて。
高すぎて無理ですから、それは。はい、なので、もうちょっと、いや、パターンは二つあるんですけどね。一つは、
はい、
外国の方とかもたくさん泊まるようなエリアの、ホテル。これを、建てるか、中古物件買うっていうパターンですね。これが一つと、
はい。はい。
あと、日本人のターゲットにした、いわゆる仕事とかでも使ってくれるような、まあビジネスホテルっぽいものですね。 はい、あの、要はリゾート地とかじゃなくても、あの、いわゆる仕事でもニーズがあるような場所のホテルっていうのも、あの、安く買えるものがあって、
はい。
全国に。全国であるんですよ、しかも。うんうん、あの、さっき、宮山さん言ってくれた、小継者、あの、後継者不足なので、うん、全国のホテルって、あの、結構あるんですよ。あの、はい、あの、年配の社長さんがやってるホテルとか。そう。うん、で、こういうのを買うっていうパターンですね。
その都市によってはホテルがすごい少ないところとかありますもんね。
いや、そうです。あの、いや、結構ありますよ。あの、人知れず、その、安定してニーズがある、あの、エリアとか。
うん、
ここに誰が泊まるんだろうっていう場所に、あの、稼働率 60% とか。で、あ、60% ってね、うん、結構いいんですよ。ちなみに。あの、稼働率 60% 言ってたらかなり収益高いんですけど、まあ、それが当たり前みたいな。田舎のホテルみたいなのも全然あって。うん、で、いくつかあるんですけど。
四日市に泊まった時にホテルが2個しかなくて、なんかす。
へぇー、いいっすね。
四日市に泊まって。
いや、でもね、絶対そういうね、そう、あの、ブルーオーシャンっていうか、あるんですよ。ありますよ、まだ。いや、全然、もうね、すごいあるから。あの、もう、焦るぐらい。
いや、ありそうな気がします、その。
そう、やばい。
なんか、出張でいろいろ行ってる営業の方とか、
はいはいはい。
知ってそうですけどね。
あとね、そう、この間ね、あれでした。ね、とある方から聞いたら、あの、小豆島ってわかります？
はい、あの、香川県。
そうそうそう、香川県。あの、四国の上、うん、はい、岡山の下みたいな。
はい。
あそこが、また、いいんですって。いいんですって。あの、要するに、今ね、8棟ぐらい、一流のホテルが建築してるらしいですね。
へ
ぇー。うん。あの、いわゆる、石垣都の、まあ、次なる、はい、その、なんていうんですか、こう、リゾート、リゾート地か、はい、になる可能性があるらしくて、はい、一流ホテルたちが目つけて、もう今8棟着工してるって、この間の小豆島に、縁のある方が、あの、教えてくれましたけど。まあ、僕はちょっと小豆島まだ、あの、全然計画は立てられてないんですけど、でも、はい、いや、それもいいな、と思いながら。っていうところで、はい。まあ、ちょっと脱線しちゃうんですけど、で、
はい、
あの、M&A は何なのかと、M&A はどういうかというと、はいはいはい、あの、今一応トライしているのは、あの、まあ、某県の、いわゆる、なんて言うんでしょうね、まあ、ビジネスホテルに近い、ホテルを経営している会社。
うん。
これをですね、M&A しようかなと。
おぉ。
いう話が。
すごいですね。はいはいはい、
あの、あって、はい。で、ちょっと最終調整中みたいな、あの、今感じなんですけど、まあ、これがでも、あの、無事に行けば、実際私がその、初めて、いわゆるホテルの経営みたいなのが始まるんですけど、
はい。
で、まあ、これも一つ、その、中古の、いわゆる既存の、もう建っている建物ですよね。ホテルを、そのまま会社ごと、
はい。
あの、買わせていくってパターンですよね。で、これがね、一個、形になればいいなと思っていて、まあ、確定したらね、また、あの、詳細をお伝えしたり、何をやるかとか、あの、どういうプロセスでここまで来たかとかは話せればいいんですけど、ちょっと今だとまだあんま細かく話せないので。
これはだからその建物だけ買うわけじゃなくて。
じゃないです。その建物
会社ごとなんで、従業員も、
そういうこと。
全員引き取るということですよね。
おっしゃる通りです。ですから、もう、それなりの、あの、覚悟と、マネーと、
はい、
を、あの、そう、あの、決めて、しっかり、あの、やると、いうのが、うん、あの、ちょっと一応可能性が高くなってきたっていうのが一つあるんですよね。
うん、
はい、で、まあ、これができ
れば、これはその、うん、どうですか、その、うん、今までは、不動産投資で建物を買ってたわけじゃないですか。
はい、
その、会社を買うってなった時に、
うん、
不安が強いのか、ワクワクが強いのか。
いや、これがですね、面白いんですけど、はい、2年前は、7対3で、その、不安とか、なんていうんですか、この、怖さ。7、
新しいし。
新しいし、わかんないし、みたいな。で、3割ワクワクぐらいだったのが、やっぱりね、今、いよいよ逆転してきてますね。7、3が、ちょうど逆になってきてて。で、それはなんでかっていうと、まあ、やっぱ、自分が学んできたから、事例を見てきたから、あの、あと現地を見ているから、あの、逆転してくるというね。だこれやっぱいつもと一緒ですよね。なんか新しいことをやるときって最初ビビるじゃないですか。
はい。
で、嫌だなとか怖いなと思いながら、だんだんね、向き合ってコツコツやってたら、こう、いけるなと、
はい、
思うし、あの、ちょうど取れるリスクだみたいに、 いつも言う通りね、取れる範囲のリスクは取りますよっていう話をね、いつもしますけど、うん、まあそういうふうにこう、徐々にそういうふうに見えてくる、変わってくることでね、決断できるっていうのがやっぱありますから、まあ、まさにそんな状況なので、まあ仮に今回のね、この案件が、まだわからないので、頓挫したとしても、まああんまり、その、はい、なんて言うんでしょう、次の、またチャンスを狙いに行けばいいし、その時はもっと早いだろうな、とかっていうふうになるから、まあ全然、
はい、
そういうふうなぐらいで今望んでるんですけど、でもそれがね、一つ、できれば、まあ、いわゆるさっき質問してくださった通り、賃貸系の、まあ、
はい、
まあ、ちょっと似てる、まあね、似て非なるものって言いましたけど、毎月のその空間提供のビジネスとしては、似てると思ってて、
はい、
で、この両方ともね、できるようになることが、当然、皆さんに、まあ、なんですか、伝えられるものも増えるし、
うん、
一番目指したいのは、皆さんに同じことやってもらえるようになってほしいっていうのがあるので、うん、で、もちろんね、いきなりでかい、案件をホテル買うなんてのは、ね、皆さんにもね、やってもらうの難しいと思いますけど、
はい、
これをですね、ちょっとまだ未定の話ですが、
はい、
以前、レンタカーの事業のオーナー制度っていうのを説明会やらせてもらったのは、ポッドキャストで話しましたが、
はい、
まあ、これのホテルバージョンですよね。
なるほど。
これが、まあ、そのやり方が、ちゃんと、分かってきてて、
うん、
一部の、その、なんていうんですか、複数名で、オーナーなる方法。
はい。
うん、これはもう、実績があるんですよ。そういうやり方が。
なるほど。
はい。で、それもね、だんだん分かってきたんで、そういうふうにちょっと、準備をしていっていければ、皆さんにも、
うん、
その、いわゆるホテルオーナーになってもらえると。この道筋をね、ちょっと作りたいなっていう。これがね、だいぶなんですか、私の大きなモチベーションの一つになってると。
だから、複数でできるようになると、一番その難しいと思ってた、その資金の問題のところが、
うん、そうです。
その分散できるから、解決できるということになるんですよね。
そういうことなんです。だからもう数百万ぐらいで始められるようなレベルになり、で、もちろん、毎月の宿泊、稼働率が上がれるほど、宿泊の収益が上がりますから、そっからの分配金を受け取ってもらうのが一つと。はい、あとは、M&A なんで、買うだけじゃないんですよ。売ることを考えるので。
おお、そうですね。なるほど、なるほど。
そうなんですよ。
はは。
これがまた重要で、売却っていう、その、世界があるわけですよ。
はい。
で、その、売却した時のキャピタルゲインですよね。これは、とても大きなものになるので、
はい。
そう。これを皆さんで分かち合えれば、もうこれは最高だなと。
うん。
うん、いうふうな形が、蘇生できれば、なんて言うんでしょう。僕がこう、一つやろうとしてることの一つの、まあ、ゴールというとオーバーですけど、まあ、収入の柱を増やしてもらうっていう、で、あと自分でこうね、学んでスクールで力つけてもらう人もいれば、そういう仕組みに投資してもらって、自動的にお金が入ってきたり、お金が増えていく仕組みを僕らがちゃんとトラブらずに運営するみたいな。で、この形を、
はい、
作れたらもう最高だなっていう、
は
い。そういう感じなんですよね。そうそう。だから、そこに MA がすごく大きく関わってて。
なるほど。
なんとかそう成し遂げたいなっていう。
はい。
まあ、コミットでもあるんで、あえてこのポッドキャストで言うと。
いや、すごいですね。
そうそう。
そのホテルっていうのは大きな一歩だと思いますけど、うん、その先にもまださらなる展望があるっていうのがワクワクしますね。
そうなんですよ。そこまでね、結構見据えてるので、もう絶対にやらねばなっていう。絶対やらなきゃダメだなっていう基準値なんですよ。
はい。
これをやれない程度じゃダメだなっていう今、感覚で、ちょっと準備しているので、まあちょっとね、今後まだ何がどうなるかわからないこともね、ありますが、
はい。
うん、まあいずれにしろ、何らかの形でこれが動き出すと思うんですよ。その今回の案件が仮にね、はい、進まなかったとしても別の案件がとか、あと実はもう一個別の、案件が、あって、で、これはもう建てる方、はい、新築で建てる。これは一応ちょっと M&A じゃないんですけど、自分で建てるってやつですね、うん、ホテルを。
はい。
これもちょっと今準備が始まってて。
なるほど。
そうそう。これがこれで準備できればまた皆さんお知らせしたいんですけど、ちょっとこれは M&A じゃないんですけどね。はい、一から自分でやるっていうパターン。
うん、
まあそれもちょっと今準備が進んでたりするので。
はい。
はい。これを皆さんにちょっとお伝えできればなということをご期待いただきたいなという感じなんですよね。
うん、
はい、はい。大丈夫かな？ちょっと話があれですね。ピンとこない話しちゃったかな。
いや、そこ面白くいいんじゃないですか。その、M&A は、実は、 その、小林さんもおっしゃってましたけど、うん、ネットで検索できるんですよね。
うん、そうです。結構ね、案件は出てきますよ。調べれば。うん。
今、自分がその、働いてる会社。
うん。
で、そこで使ってる、そのスキルが役に立つ M&A ってあると思うんですよ。
うん。うん、いやいや、そういう風な入りが多いですよ。
うん。
そう、自分のね、何かにこう、関わるもの。とか、役に立つものからね、うん、検討する方が多いと思いますから。まあ、ただ、ね、さっき言った通り、そう簡単にポンって買わない方がいいっていうのも事実なんですよ。
まあ、そうですね、
結構、そう、注意ポイントあるし、売る側には売りたい理由があるわけで、
はい。
そう、なんだろうっていう、そこの理由が、ね、単純な事業承継だったらいいけど、ちょっと嫌なことが多いから手放したいみたいな、
うん、
ね、そういう事例とか、だから安いみたいなね、こととかも当然あるわけで、はい、だから、ちゃんと、学んだり、リスクへの備え方理解した上で、なおかつできれば相談できる人がいて、その上でね、動き出す方がやっぱりいいなとは思いますよね。はい。ただ、でも、うん、選択肢としては面白い、選択肢だし、これからさらにこう、なんですか、広がっていくものだと思うんですよ、M&A 自体は。はい。まあそういう意味で着目しといていただくといいと思いますし、でも本当ね、5年、3年、5年後のご自分の未来なんて、わかりませんからね。
うん、
いつも言う通り。
本当にそう思います。
うん、本当に。ね、今のままでいるわけがないと思った方がいいですよ。皆さん、むしろ、こういうチャンネルね、私のチャンネル聞いていただいているような皆さんですから、やる気あると思うし、ね、
はい、
行動力ある人が多いから、
うん、
ね、いや、まさか自分が M&A とか考えること、来たか、みたいに、うん、3年後に思うとかありますよね。僕がそうですからね、はい、3年前はまだそんな話はね、思ってもなかったわけで。
はい。
だから、皆さんにとっても全然人事じゃないぜっていう話を、ちょっとね、うんうんうん、伝わると嬉しいなと思いますね。
はい。
うん、
あとはその小林さんの報告を、
はい、
お待ちしてますので。
ぜひ、また報告させてください。はい、
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
いってなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。